おはようございます。今日は黙示録の5章の1節から7節の箇所から、汝ら心を騒がすな、神を信じ我を信ぜよという題でお話をいたしたいと思います。この何時ら心を騒がすな、ちょっと何時ら心を騒がすな、神を信じまた我を信ぜよというこの言葉は、実はヨハネの福音書の14章の1節に書かれている言葉であります。でこの言葉は最後の晩餐においてイエス様が弟子たちと食事をしているときに弟子たちに語られた言葉であります。主イエスは次の日に十字架にかかられることを弟子たちに語られたのでありますが、弟子たちはその言葉を聞いて大きく動揺をしました。指導者がいなくなってしまうからであります。しかしその時に、何時ら心を騒がすな、神を信じまた我を信ぜよと主イエスは言われたのであります。私たちの人生にも実は心を揺るがす大きな出来事がたびたび訪れます。突然の家族の死、また自分自身に起こる突然の病気、経済的な苦境、人間関係の破綻、私たちの人生はその計画が大きく崩れるという出来事に出会って心は騒ぎ、信仰が大きく揺さぶられるのであります。しかしそんな時、主イエスは私たちに、何時ら心を騒がすな、神を信じまた我を信じよと力強い言葉を持って私たちに臨んでくださるのであります。さて今日のテキスト5章の1節から7節の場面は、パトモスに流刑になった使徒ヨハネが日曜ごとに岩にもたれながら礼拝を守っていた中で、聖霊がヨハネに幻を持って語られたものであります。まず5章の1節ですね、こう書いてあります。また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。このようにありますが、ここで御座に座っておられる方とは、もちろん父なる神のことであります。その右側に同じ権威を持って主イエスが座っておられるのであります。ここで右と記されているのはですね、右と左というその右ではなくて、神の権威を表す言葉であります。父も子も同じ神の権威を持って御座に着座しておられるのであります。そして父なる神の右の手には巻物があり、その巻物の内側にも外側にもぎっしりと文字が書かれてありました。そしてその巻物はしっかりと封印され封じられていたのであります。これはヨハネが分かるように幻を持ってそのような具体的な現象を持ってヨハネに語られたのであります。この内容はびっしり書かれていたことの内容は、ヨハネがこれから 経験しなければならない近未来の患難について書かれたものであります。この内容については次の章の6章で詳しく述べられております。要するに私たちはこの世にいる限り苦難に遭うことを覚悟しなければなりません。なぜならこの地上にはなお悪がはびこっているからであります。イエス様は弟子たちにこのように言われました。ヨハネの16章の33節前にスライドでお示しいたします。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。確かに主イエスは十字架によって私たちの罪を許し悪魔を滅ぼしてくださいましたが、ほんの少しの間サタンはなおその働きを継続しているのであります。主イエスが再び来られる時にはそのサタンの働きは完全に息の根が止められるのであります。歴史は同じ法則によって繰り返しています。黙示録の記述はその繰り返しの法則を示しているのであります。悪魔の働きには必ず法則があります。6章を見ますとそのことがわかるわけでありますが、4つの法則で働いています。まず独裁者の登場と彼による迫害、第2番目には経済的な破綻、第3番目には疫病の蔓延、そして第4番目は天変地異であります。この言葉を見ると大体この4つの中に私たちの苦難また災い不幸があるわけであります。第2次です。世界大戦はですね、一人の男、ヒットラーによって引き起こされました。50カ国以上が戦争に巻き込まれ、6000万人以上の人々が戦争の犠牲者となりました。その独裁者は、国家の経済的破綻を利用して、民衆を扇動して戦争へと突き進んだのであります。しかし1945年の4月の30日、ベルリンの地下壕の中で彼は自殺をしたのであります。エヴァ・ブラウンという女性と29日の日に結婚をし、そして30日には2人ともその地下壕で自殺をいたしました。彼は死の直前、秘書にこのような言葉を残しました。ナチズムは消滅する。その思想は私と共に消滅する。だが100年後には新たな思想、新たなナチズムが誕生するであろう。今私たちの世界を取り巻く状況というのはこのようなこの絶対的な専制君主、独裁者、これらが本当に台頭して大きな緊張関係にあることは私たちはよく知っております。確かにこのヒットラーが予言したようにこれは繰り返すんだな。この言葉は、新映像の世紀という BS の放送の中で語られた言葉であります。ヒットラーは独裁者は必ず定期的に現れると述べたのであります。そして歴史は確かにそのように動いているのであります。さてこのような巻物を示されたときに一人の御使いが現れてこの巻物の封印が解かれ、 そして人間の現在のゆえに引き起こされる苦難の歴史が始まることを告げました。しかしこの歴史に対して完全と立ち上がり、私たちを正しく導く指導者が誰もいないことを知って、ヨハネは激しく泣いたと書いてあります。それを開いて、そしてその開いた結果を、正しい道に苦難の中で私たちを導く人が誰もいない、そのことにヨハネは泣いたのであります。その箇所を見てみましょう。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。人間は自ら招いた罪の歴史に巻き込まれることはできても、その罪の歴史を正しくコントロールすることは誰もできないのであります。なぜなら私たちは弟アベルを殺したカインの末裔であるからであります。カインとアベルの物語は創世記に出てまいります。そしてそこにはこのカインは、畑を耕す者、そしてアベルは羊を飼う者となったと書いてあります。そしてこの兄弟が神の前に捧げ物をした。しかしカインはその作物の一部を持って捧げたのであります。しかし聖書を見ますと、アベルは羊のウイゴの中からそれも最良のものを、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められたと書いてあります。でこのカインも捧げ、アベルも捧げたのですけど、アベルの捧げ物に目を留められたと書いてあります。この理由なんですけれども、なぜカインの捧げ物に目を留められなかったのか。7節、創世記の話なんですけれども、7節にこうありますね。4章の7節に、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。正しく捧げたのではないということを神は言われているんですね。おそらくカインは耕したものの中で良いものを集めて自分のものとし、残った一部を捧げたことでしょう。アベルは一番最初に生まれた一番良いものを持って神の前に出て、その命をほふって捧げたのであります。ここに大きな違いがあった。その結果ですね、カインはそのことに怒ってアベルを殺したのであります。そして正しく礼拝する者のアベルはそこで死んでしまいました。そしてカインの末が私たちの流れの中に入っているわけであります。この創世記4章の11節12節の言葉を前に示します。主は仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。これはカインがアベルを殺したことですね。聞け、あなたの弟の血がその土地から私に叫んでいる。今やあなたはその土地に呪われている。その土地は口を開いてあなたの手から あなたの弟の血を受けた。それであなたがその土地を耕しても、土地はもはやあなたのためにその力を生じない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となるのだ。と書いてあります。私たちは罪に罪を重ねて、そしてその歴史はどうしても罪の歴史にならざるを得ないわけであります。しかしその歴史はこの巻物を開くことによって次々と開かれていきます。行くのであります。誰も開くことがない。この罪の歴史の中に完全と立って私たちを守り正しい方向に導く人はいない。その事実にヨハネは泣いていた、激しく泣いていたと書かれてあります。しかし、ここで希望があります。その歴史の中で、苦難に抗って立ち、私たちに、あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのですと言ってくださる救い主がおられることを、24人の長老の一人が証しをしたのであります。その黙示録の続きを読んでみたいと思います。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。皆さん、ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて、七つの封印を解くことができます。このように、一人の長老が述べたのであります。これはイエス様のことであります。確かに、患難と災難と苦しみとの歴史が、その巻物によって開かれるけれども、そのところに立って私たちを導いてくださる救い主がいらっしゃる。だから、そのことに希望を置きなさい。このように長老は述べたのであります。ペテロは同じことを使徒の働きの4章で述べております。彼はこのエルサレムの神殿のところで人々にこの大司祭たちに向かってこのように説教をしています。紀元30年のことであります。お読みいたします。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方キリストのことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。黙示録のこの長老の述べたことはこのペテロの述べたことと同じであります。この長老の一人はペテロのやったかもしれません。このようにして世界中誰もこれを救う人はいないけれどもたった一人この大祭司ユダヤ人たちに捨てられた十字架にかかれたイエス様だけがこの救い主となってこの歴史の中に立ってくださるのであると述べています。この救い主が苦難の歴史の中で私たちと共に立ってくださることを一人の長老が証しをしたのであります。ヨハネはこの言葉を聞いたときに心の内にやっと平安がやってきたのであります。そしてその御座を見たときに5節6節7節の言葉が5章6節7節の言葉が書かれております。さらに私は見ざそこには4つの生き物がいると長老たちの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。 御座と私たちの間にこの子羊は立ってくださって、私たちの救いを成就してくださったのであります。そして巻物を開いてくださいました。主イエスはこの神と死なる神と私たちの間に立って、この苦難の中で私たちと共に歩んでくださいます。正確に言えば、主イエスが私のうちに御霊となって宿ってくださっているのであります。ですから私たちは大丈夫なのであります。その御霊が私たちに主イエスの言葉をもう一度語られるのであります。何じら心を騒がすな、神を信じ我を信じよ。ヨハネの心は落ち着きました。そしてこのヨハネはこの五章の後半で、父と御子イエスに対する長老と御使いたちの第五章の賛美を聞くことになるのであります、私たちはこのことを踏まえて本当に喜びを持ってこの五章の後半の大合唱に加わって人生を歩みたいと思います。以上です。